サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、韓国の作品を取り上げたいと思います、うん、タイトルはカデギ、物流倉庫でミックスコーヒーをガブ飲みしながら働いた話、うん、で作者はイ・ジェンチェルさんと、翻訳されているのがイン・ゲニさんという方の作品です、うん、
はい、出版社はどちらですか。
出版社はですね、コロカラ社っていうところでして、うん、で前、大体69回ぐらいだったかな、うん、のテグ、
なんだっけ、テグの夜ソウルの夜、
あ、そうそう、テグの夜ソウルの夜とかを出した KGB っていうレーベル、はい、うんうん、から出た第2弾の作品となります、
はい、出たばっかなんでね、割とね。
そうですね、
2023年今年7月15日ということですね、うん、はい、どんな作品なんでしょうか。
ま、要はこのカデギっていう職業のお話で、うん、このカデギとは何ぞやっていうのが、うん、物流のこう、うん、ものを、トラックから下ろす仕事、荷下ろしの仕事ですね、うん、で
これ物流の中でも特に荷下ろしの仕事をする人をだけ、そういう呼び方
で、めちゃめちゃ辛い仕事だと言われていて、かつその底辺労働と言われてる仕事を体験した、これなんかエッセイっぽくて、うん、作者さんが体験した話を漫画家にな、漫画にしているという感じでございます。
地獄のバイト、
そうです
ね言われているっていう。
で、あらすじを予約すると、うん、まあ、主人公を目指す主人公パダは、うん、もう漫画家になるために上京します、はい、ソウルに。ただ漫画家としては食っていけないので、うん、午前中で終わる仕事、うん、で夜漫画描くみたいなのを目指して、うん、でそこで当てはまるのがこのカデギの仕事、うん、だったんですが、まあこれがちょっととんでもなく大変だと、うん、でもうその物流周りの全てがもう大変っていうのが読むだけでね、なんか胃がちぎれそうになる、うん、なぜならば私も加害者かもしれないからっていう思いをしつつ、こうこの6年間働いたのをこう描くお話でございます。でなんかこれ私興味持ったきっかけなんですけど、こう皆様にはちょっと事前におすすめしていたんですけど、遠藤一堂さんっていう方が、うん、同人誌として出版されていた労働2022という、うん、本がありまして、この本がすごく私好きなんですよ、うんうん、今でもこれブースで買えるのでぜひ皆さん買ってほしいんですけど、この方は、まあ、多分アマゾンとか楽天とか、うん、その物流の、うん、その物をパッキングする仕事、はい、のレポートを書いてて、まあこれがしんどいんですわ、10時間以上働かされるみたいな立ち仕事で、でなんかもう初めはなんか夜勤やってみたいみたいなノリで行ったら
軽い感じで、
そう、なんか12時間働かされて、
うわ、完全に老
気で、そうそうそう、とか、てかそもそもそんなに働いていいのみたいな、ね、
いやいやダメっしょ、
みんなバスの中でなんか聞いてたのと違うって言いながらこんなの人がする仕事じゃないよとか、こう
綿花畑にこう運ばれる状況ですよね、それね、
うん、そう、でなんかそれもなんかこうその人がなぜやってられたかっていうと、スーパーセールとか安い時期にやっぱ注文が集中するから、
はいはいはい、
その時だけに
期間労働
動員されるバイト、臨時バイトなんですよ、でその人はやっぱちょっと体メンタル壊しちゃって仕事で、でなんかその度にそのスーパーセールとか見る度に、あ、買わなきゃと思うけどなんか買うの億劫になるみたいなのがあって、なんかうわ私もこれ加害者だって思ってたら、でその後にこの軽いに出会って、もっとなんかごめんなさいっていう気持ちになった
世界のどこでも起こっている、
そうで多分、この枯れ木はちょっと前なんですよ多分、
あ、そうだね、2010年代
10年代だから、ね、これ今この当時よりやばいことになってると思うんですよ、うん、だって物流によって明らかに絶対増えてると思うので、うんうん、
なるほどね、
うん、
なるほどね。まあ、一方でね、その AI 化というか機械化がね、進んでないのかどうか、うん、ちょっとよくわかんないけど、
結構この漫画の中では韓国の物流事情がどんどん厳しくなってる状況の間で書かれてるって感じですけど、価格破壊が半端じゃねえみたいな、
そこだよね、
とか、
まあ、その問題はずっと日本でもありそうな気が
しますね。ありますね、超あります。
やってらっしゃるお仕事が何か機械化がすぐできるかって言ったら、そうはできそうなかない感じのところを人の力で埋めてる感じだから、
うんうんうん、
それが10年とかでどんなに変わってるんでしょうね。
そうだからこれ読む、その労働2022とこの風邪合わせて読むと、本当ね、上質なドキュメンタリーを見た後みたいな気持ちになるんですよ。なんか、
うん、私がクリックしてるその向こうの世界を見る、
うん、そうで、なんか、間違った、お急ぎ便じゃなくていいのに勝手にお急ぎ便になってて、あ、明日来ちゃうわみたいな、しかも明日用事あるんだよなみたいな、もう本当に土下座して謝りたくなる。
采配とかマジふざけんなみたいな、
しかも指定しといてないないとか、やりますごめんなさい、やります。
なんかでもその辺はさ、ちょっとコロナ禍で少し変わったような気もしない？なんか置き配とかそういうのもさ、OK になった感じとかさ、
そうですね、あの再配達とかも事前にこう来るよっていうのが分かっていて、うん、でそこからあのログインして受け取り場所変更とか、
はいはいはいはい、
あの近くのお店とか近くのロッカーで受け取りますみたいな、うん、そういうのとかも選べるようになってきたので、
そうそう、あの、ね、宅急便のアプリでこちらでコントロールできるようになって
るとかさ、うんうん、多少は楽に、ね、でもそれよりもみんながやっぱり通信販売で買うっていうことに慣れてきたので、どんどん進んでるじゃないかと思います。
それはそうだと思います。
マシア今シーンとか、アリエクとか海外のもすごい増えて、私はそのアリエクっていうのを最近使ってしまうんですけど、意味わかんないんですよ。めっちゃこうちっちゃい100円とかでも送料無料とかなんですよ。
それはおかしい。
不安になる安さのものが、
多分それはきっとこういう家電切れ人たちをなんかより
拍車をかけてね、
拍車をかけて辛い目に合わせてんじゃないかとか、多分絶対そうとしか考えられないとか、いろいろ考えさせられる一冊でした。
なるほどね。
じゃあまず原さんからどうでした？
はい、僕もこれあの出てすぐ読んでて、っていうのはこれ ありがたいことに僕ご見本いただいているんですけど、ですね、で僕この4月からあのこのサンデーマンクラブとは別にあのポッドキャスト2つ始めてて、で、とはいえ2つとはいえ、大阪にあるあの、海外コミックスのブックカフェ書式サモリさんっていうのがあってね、その人と一緒にやってるんで同じに撮っちゃうんですけど、で1つは海外漫画の本だなっていう海外漫画の作品を論じていくやつで、もう1つは海外漫画ラジオっていう海外漫画のニュースを発信していくやつなんですけど、その海外漫画の本棚の方ですでにあの取り上げてるんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、それでもう、読んでいて、まあ、その回はあのもう、リリースもされてるんで、よかったらそちらも聞いていただけたらと思うんですけれども、KGB のね、第2弾ということで、まあ、そういう意味でもすごく注目ですよね。アジアのグラフィックノベル的なものをどんどんやっていくっていうこと、で僕原書とか全く知らなかったけれども、こういう作品があるんだということでとても興味深く読みました。で、僕は学生の頃、大学生、僕高校生から大学院生ぐらいまでかなりバイトをいろいろしてるのね、
うんうんうん、
でその中でこういう物流系のバイトもしたことがあって、で、ね、ただこの家電着みたいなのとは違うのよ、うん、そうじゃなくてあの物流センターでさ、なんて言ったらいいの、仕分けしていくピッキング的な仕事をやってて、だからそういう意味ですげえ共感ができる気持ちには、これはなったな。
ご本人はやってないけどちょっとピッキングの仕事とかも中で登場します
よね。ちょっと登場するよね、はいはい、まあ、そういうようなところ、があるなっていうところが一つ、それからあとはなんかこうなんだろうな、物流って言ってもさ、その扱われるものがやっぱ国によっていろいろ違うじゃないですか、でそこの部分はすげえ面白くって、日本だと想像がつかないのは、例えばある時期になるとキムチがやたら増えるとかさ、
バカ進んでるキムチが
発酵してね、
やばいやばい
季節物がね、なんかそのあるってね、
そうそうそうそう、
わーニンニクみたいな、ね、
だから日本とかだとおせちとかさ、
いやそうそうそう、
あるですね、
でそういうところちょっと面白かったなっていうところかな、で、まあ、この後いろいろ話できたらと思うんだけれども、で、そのさ、海外漫画の本棚で取り上げた時に日本の漫画でこういうのってないのかなって思ったんですよ、で、僕自身はそういうの読んだことなかったから、でこの漫画で家電着で初めてそういう物流系の漫画を読んだんで、で、 あの今言った林さんが言った、うん、そのなんだっけ労働
2022
っていうのがあるっていうのもね、うん、あそういうのあるんだっていう感じなんだけど、で俺が調べた時に出てきたのが、2つあって、湯北康介さんっていう人のリアル宅配便日記ってやつ、うん、でこれはあの宅急便でこの人が勤めてて、うん、で、その配送していく話で、カデギの方はさ、その、個別の営業所に行くまでの物流センターから営業所に行くまでの話じゃないですか、うんうん、主にでこれは、営業所から、お客さんのところに行く話だから、うん、やっぱちょっと違うのよ、
そう末端の部分ですよね、
そうそうそう、それが面白くって、うん、でこの金木の中にもお客さんのところに届ける話、うん、1個だけ例があって、うんあね、おばあちゃんがあの、はい、ずっと荷物待ってて何度も電話かけてくるみたいな、うっせえなみたいな感じになってるところ、
しかも1個手数料が70円、
ね、あとかね、うん、大変だよねでも大手がさ仕事取っちゃうから、うん、やっぱりそこ価格を下げていかなきゃいけない、うん、しかも大変なやつが来るとかっていう話だよね、
雇、うん、い主はケチですね、
そうなんだね、でそういうのを一つ読んでて、だから比較してみるとすげえ楽しいんですよ、はい、でこっちお客さんとの接点のところの話がめっちゃいっぱい出てくるんで、はいはい、でもう一つがねやっぱその後って感じ、フードデリバリー配達員、テンパリ漫画日記っていう、
クビになっちゃったの、
え、同じ作家さんですか、あの
いやむしろやめたんだよね、コロナ禍でこれが面白そうだって思ったのと、あと漫画をこれから積極的にやっていきたいってなった時に空き時間でできるっていうことで、
ウーバー的なや
つ、ね、そうそう、コロナ禍ですげえ増えたそのウーバーのウーバーと書いてなかったかな、まあ、そういうようなやつを描いてて、めっちゃ興味深かったんですけど、どちらも、まあ、そういうようなあのところと合わせてね、その違いが際立つから、とっても楽しいなっていう感じですかね、とりあえずそんな感じで、はい、次は
じゃあ伊崎さんどうですか、
はい、面白く読みました、うん、なんか絵がさっぱりしてシンプル系なので、
う
ん、あの海外漫画って構えずに、
うんうん、
あのストレートに楽しくというか問題なく読めます、
うん、そうね、でとはいえこういう日本の漫画ってそんなにやっぱあるわけでもない、
そうですね、
色はすごい、
なんて、あ、そうそう、色もね、なんか素敵な感じの色が薄くついてる、うん、2色3色くらい の, あの色がずっとカラーでついていて、うん、それもいい雰囲気ですよね、うん、で絵がそのシンプルめのスッキリ系で、うん、コマもそういう感じのスッキリ、うんうんうん、コマがスッキリしてるのはちょっと海外っぽいなって思うんですけど、はいはい、セリフの量もそんなに一度に多くないので、
う
ん、
そうだね、
あの、なんていうか分かりやすく読めました。でこのただ分かりやすく読めるっていうのがいいのかなってちょっと思ったのは、書いてある話は結構ヘビーじゃないですか。
そうだね、めちゃくちゃです
。地獄
地獄。
作家さんがその作家性でそういう風に割とシンプルだったり素朴に見える感じで優しく書いてらっしゃるから、そこまでなんていうか圧迫感なく読めてしまう。はい、うんうん、のがある意味だからこそ最後までそっかみたいな、こういうことあるんだなっていう感じで読み切れた部分もあるかもしれないです、
うん、そう、さっき散々私がなんか見ててしんどいみたいな言ったけど、うんうん、作品自体はすごいさっぱりなんですよね、
そうそう、多分楽しく読めると思う、
そう、さっき私がぎゅうぎゅうにおすすめしたのは多分勝手に読み取っているところ、うん、
その背後の
部分で、そうそうそう、部分で作品はすごくねあっさり、こ
そうなんです、
あっさり、
うん、
でもやっぱ重く書いたら読めなくない、
そうだな、それはそうかもと、うん、しんどくなってよりしんどさが伝わってきちゃうかもと思う部分があります、
多分すごい整理されて、うん、絵も綺麗にしてあるけど、うん、多分実情はもっとこうきなんてトイレのシーンとか結構汚かったりするけど、
そ, う、
ね、それうわこれきついっていう汚いところは、うん、絵的にすごい整理して描いてくれたのかなって感じがしますね、うんうんうん、でないとこれちょっと整理的にきついとこありそうみたいな、うん、
だから本当に労働きつそうな、ね、
やばいやばい
とかが、うん、悲壮感は多分い、うまい感じに、
あ、そうですよね、
調整されてる、
はい、ね、ちゃんと作品としてそんなにこう苦しくなりすぎない、うん、でもこの現場を面白く伝えるっていうところもいい具合にミックスされてるので、そういう意味で楽しく読みました、
うん、で主人公がさ、主人公はやっぱまだ若いから、うんうん、ちょっと苦労してもいいよなみたいな感じになるじゃないですか
まあすぐ死なねえだろうみたい
な、ね、なるし、まあ、周りもそう思ってると思うんだけど、でもやっぱこの中で結構年配な人だとか、
う
ん、
そうですね、
それからあと家族がある人たちとか、うん、大変な人生を送ってきた挙句にここで働いてる人たち、うんうん、その人たちはやっぱり結構大変だよなって思う、うん、そうですね、
まあ、いろんな方がいらっしゃるっていうのが作品の中でも書かれて、うん、大体なんかいろいろ事情があってここで働いてるんだよみたいな、そういうのっぴきならない具合がのっぴきならなくなっていく感じとか、うん、うーって感じです、うん、個人的にうーはお米を なんか食べれるよとかって食べるシーンが
生のね、
そう、
噛めば噛むほど甘くなるみたいな
戦後日本みたいな、
そうそうそうそうそう、
マジかみたいな、
なんか結構ギャッとするシーンも出てくるんですよね。
だからなんてみんなこう周りの人よくしてくれてるんだけど、うん、なんですかね、こうギューッとこう出口が狭まっていく感じ、うん、あんまり長くここでやってんだよ、うん、みたいな感じ、うん、このウサンとかってずっとこう見てくれる、うん、いい人だけど、
先輩ウサン
結構いいお年じゃないですか、
うん、ね、
そうだね、
印刷所かなんかの社長だ
った
んだ、
潰しちゃってね立ち行かなくなってし、
はあ、しある日突然いなくなるけど、
うん、そう、そう、それも怖いんだよ、
そうなんだ、ウサンちょいちょいいなくなって、
そうそうそうそう、
でも、ま、日本でもバイクだったらあるから
な、
まあ、
そうだと思う、
今だってほら日本だとさ年金もらえる時期が後ろ倒しになっちゃった、うん、後ろになっちゃったからさ、うん、もう働かないといけないみたいな人いっぱいいるもんね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
いや本当多いよ ね、
うん、ね、年配の人でもそうでしょ、
うん、
確か、はい、でそういうのの中であと面白いなって思ったのはさっき原さんもおっしゃったみたいに、うん、向こうの文化がちょっと知れるところで、
ね、
はい、白菜いっぱい来たとか
これからつけられるキムチになるであろう白菜
互い違いもやで
水分相当あるからな、
ほぼほぼ水分
ほぼ水分水分
それ知らないのはお隣 の、 世界だけど知らないっていうのが、あ、リアルに生活の中に組み込まれてるんだっていう感じがして面白く読みました、うん、
逆にこのリアル宅配便日記の方は、うん、やっぱり母の日っていうのがすごい大きいイベントだって言ってたよ、日本だと、ね、だカーネーションがやたら来るみたいな、
もうええかな、
しかも花って詰めないからね、大変だ、
確かに確かに、ぎゅうぎゅうにできないもんね、うんうんうん、
大変だ。
一個だけ不思議というか、うん、うーんって思ったのがカテギって言われて、全然私最初カテギって言われて全然ピンとこなかったので、うんうん、ああ私これ海外から映画が来た時に分かりやすいがためによくないタイトルつける人の気持ちに今立ってるのかも副題、
ね、
副題ついてますけど、副題ついてますけど副題も結構長いじゃないですか、
そうですね、
なんで「かカデギ」っていう名前をボンって出したっていうことに、うん、もう結構なんていうか強い意志を感じるなって思いました。全然私は正直ピンとこないものを、
五感は分かんないもん、
もう全然分からないものをポンってタイトルに持ってくる、でもこの職業を伝えたいみたいな人の気持ちなのかなって思って、
う
ん
ね、
ちょっと不思議でした、そこが、
うん、やっぱりなんか、はい、まあ、辞書に載ってるのかどうか分かんないけど、でも言葉として専門用語としてそれがあるから、それを使いたいっていうのと、あとやっぱ韓国のものは割と結構なんかここ数年の積み重ねの中でね、うん、なんかいろんな言葉が入ってきてたりもするじゃないですか、
馴染んでたり、
そうそう、この言葉が馴染むかどうかともかくとして、うん、やっぱそういう文脈はありそうな気がする、う
ん
う
ん、なんかこの言葉自体も韓国でね、業界用語でほぼ知られてないって書いてありましたけど、
うんうん
うん、あと逆にその言葉の強さみたいな、その分使っちゃおうみたいな感じはあったのかもしれない、うんうん、カデギってね、うん、だ
からその決めた、
うん
あれですよ、あっぱれって感じ、
そうですね、
今まで言った
これで勝負、
これでいきます
物流残酷物語とかにしちゃうよね、安易なタイトル、
韓国で物流バイトを頑張った6年間とかね、そういうのに
ねしちゃうよね、わかる、
確かに今林さんそれそれって言いそうだったもん、それでいこうみたいな、
奈良さんどうでした、
あ、面白かったです、うん、でやっぱ物流の、まあ、日頃見ないところがこう垣間見えるし、
うん、
実際僕このカデギ買う時にちょうどアマゾンのアマゾンアウトレットで安い量が出て、
はい、
そうそう、 これ買っとこうとかってポチッとかしたらなかなかこう届かなくて、
あ、そう、
ね、なかなか届かなくて、あれなんか配達日がどんどん伸びていくみたいな割とすぐ届くかなと思ったらと思ったんだけど、うん、この向こうで頑張ってる人がいると思うと文句は言えないみたいな、なんか二重にこう縛られる状態になってしまう、昨日の夜やっと届いて、
え、そうなんだ、
そうなんですよ、
珍しいね、
まあ、そういうことも
どういうことなんだろうね、うん、在庫の売れちゃったとかそういうこと実はなかった、
まあ、ちょっとねそこら辺のあれが分かんないんですけど、でもまあ今物流の裏側がめちゃめちゃ大変っていうのは実際日本でも聞くし、
うん、そうだね、
あの僕の友達にもずっとやってるやつがいるんですよね、運送業とかやってる、うんうん、全然人手足りねえよと、やべえよと、とても定年までこんな持たねえよっていつも言ってるんですよね、
なるほど、
うん、
そっかそっか、
でだからあこういう世界がもう韓国も ね、日本も多分全く同じことが起きてるんだろうなと、うんうん、まあ、実際ねすごいもう出てくる人たちがみんなブラックロードをやっぱりもう 2,3 時間しか寝てないみたいな人ばっかりで、まあもまあ、ソウルのものすごい競争社会っていうのは分かると思うんですけど、うん、
しかも休めないしね、休んだったら代わりに働くやつ探せ
る、そうそうそう、これはちょっとな怖いよな。
あとウーバーとか同じようにいわゆる個人事業主扱いで、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
全く保証もされないし、うん、
そこの保証がない
な、そうそうそう、補填もされないし、
なんだったらできなかったら罰金とかもあるかもしれないし、
本当にエクスペンダブルズ的な扱い使い捨て軍団、
うん、あのね、あの映画ですけど、あの家族を思う時とか、
ね、
ケンローチのやつとかも、ね、そう同じ状態なんですよね。
そうですね、
宅配の人が全員個人事業主扱いで、初めはこうやればやるほど儲かりますっていうけど、でも実態はもうそんなもう数秒、何分に1回配達しないとできないみたいなやつとかで、なんかやっぱこのグローバリゼーションの中でやっぱ同じだと思うんですよね。日本も多分ヤマト運輸ってそうなんですよ、個人事業主扱いの、でしかもそれが切られるんですよ一気に、要は郵政と、
うん、
あの協業することが決まったから、来年でも全員クビっていうふうになってるから、多分本当に流通ってすごく生活を支える大事な仕事なのに、
うん、
なんかすごくそこにはこう、てかしかも底辺って言われ、賃金も安い、
いや本当そうだと思います。
なんかこの金木とかきっかけに、じゃあ日本どんなのみたいなのなんか知りたくなる作りになってると思うんですよね、なんか恩着せがましくなく、
うん、いや本当そうだと思います、
う
ん、でね、その輸送をよくなんていうのかな、改革っていうのを進めてるけど、うん、全然いい方向に行ってない、
絶対行かないでしょ、
そうそう、
こんな人いねえのにさ、働けなくしてくんだろ、
いやいや本当に
知ってます。しかもなんだっけ、その人が足りなくなるから、うん、そ、じゃあ高速の制限速度上げますって、
は
い
はい、
そうそうそう、
90キロに上げる、
それ、ダメだろって
話、いや危ないから下げたんでしょっていう、
そうそうそうそう、
実はそのそれこそあの原さんとかと同じように、僕もその学生時代とかにその運搬とかこう運び込みとか、まあバイトやるじゃないですか若いから、とかで話聞いてて、知り合いでそれこそ1種2種
あ
の免許持っててトラック運送してたバイトやってたやつとかの話したんだけど、いやもう赤信号なんかね守ってらんないよって言われて、夜中は全部ぶっちぎりって言われて、やべえみたいな、
でさスピード上げるじゃん、
うん、
ブレーキかけても止まらないじゃん、しかも荷物あるから余計止まんねえじゃん、
だって軽トラだってねたくさん積んでたらグランってくるから後ろから、
だからもうなんか良くない方向の幸せがすごい来てる感じがする。
だからお米がさたくさん取れた時にさ、うんうんうん、農産物が大量にゴーンってきて、米重いんだよって話がよく出るんで、
うんうん、
米ほんと重いんすよ実際俺その積み込み毎年やるから一袋30キロあるんだけど、うんうん、もう全部積んだらトラックとかもう手、うん、握力なくなっちゃうんですよ、だから本当にあの田舎のお母さん送る時ちょっと小分けにしてね
無理して一つの箱に入れないとかですよね、
そうそうそう、うん、
そうだね、
それ大事よねと思って、やっぱりなんかいろいろその身につまされる部分がありながらも、うん、そのなんつうの先輩のさソウルのちょっと家ね自分の方で借りて、うん、あの庭になんか菜園作る、
うん、
ちょっと頭が後退し始めてる、うん、いい感じの先輩の話とか、うん、その人とのこのなんていうの触れ合いっていうか、
うん、
その苦しい中でもちょっとなんか割といい先輩もいれば、
うんうん、
パッと消えてっちゃう先輩もいるし、
うん、
みたいな、そこの部分は結構なんていうか面白いっていうか、うん、その後のこともねアトロボで書かれるわけですけども、
うん
うん、キャラがやっぱいいですよね、
うん、
みんなね、
そうだね、うん、で一方でさそのなんかこうキャラの、うん、なんつったらいいんだろう、提示の仕方、
うん、
がやっぱ日本の漫画とはだいぶ違うあっさりしてる感じっていうかさ、
そうそう、
特にその物流センターで出会うドライバーとかってさ、うん、きなり何々さんっていう名前が出てきて、うん、その人の生活の断片は描かれたりするんだけど、だからこの辺のちょっと文法の違いは興味深いなっていうふうに、
なんか最小限でその人のことすって分かるようになりますよね、
そうだね、そうだね、
とにかく苦労してんなこの人みたいなとか、う
ん
う
ん
う
ん、で日本でやるんだったらやっぱ結構オムニバス的な感じにするんじゃないかなって気さえする、うん、
す
もうちょっと広げてさ、うん、それぞれの登場人物として
1人1話くらい
ぐらいな感じで、うん、
でもこのなんか一期一会のハードボイルド感はいいな
と思ったけどね。そうそう、
ドライな感じ
ね。名字しか聞かないみたいな、下の名前は聞かないようにしておくとかさ。
そうそうそうそう、もう戦場ですよね。お前知るかもしれないで、バッとか見たらさ、トラックの後ろのところのところで奥さんとか知らない奥さんが寝てたりとかさ、ね、なんかすごいその向こうにある世界が見える。
そうね、でもやっぱバイトをやってた頃のこと考えると確かにそんな感じだもんな、まあそのそね、もちろんその場では仲良くなってさ、気持ちよく仕事をするために、あの親しくなるけれど、そこから連絡先とか全然さ、交わしてたりしない、
そういうことあります
ね、まあ、それはやっぱりでも時代によっても変わってくるから、俺の記憶だと90年代とかだけどさ、そうするとまだ携帯とかもそんなに普及してないから、今だったらまた違うような気がするけど、
まあ、それはあるかもしれない。であとサブタイトルに出てくるこの物流倉庫でミックスコーヒーをガブ飲みしながら働いた話って言って、まあ、みんなこの何ていうんですかね、まるで薬のようにミックスコーヒーを仕事の間で、
そうそうそうそう、コロカラさんが送ってくれた時にさ、これミックスコーヒー送ってくれて、
マジか、ここに現物があるスティック、そうそうそう、
スティックコーヒー、
スティックコーヒー、こんなん日本にもあるじゃん、同じ
あります、あります、
だいぶ大きい、すっごい甘いですよね、
あ、多分飲んでないから分かんないけど、甘いんだろうね、
これ今振ってるんですけど、振るとシャカシャカ中に粉が入ってて、多分これコーヒーの粉とお砂糖が混ざってて、お湯に溶かすっていうタイプですよね、
なるほど、これ
をすごいすごい、これですね、これをみんなガブ飲みしている、
ガブ飲みして
休憩所にボンと置いてあるんですよね、
そうそうそう、
でしかも買ってくださるんでしょ、
そうそう、上司のから、いや、ケチな、ケチな人は出さないこれぐらい出せよ、
これぐらいな
缶じゃねえんだと思って、でも逆に言えば、そういえばあの北関東のソウルフードである、
はい、
マックスコーヒー、マックスコーヒー、ね、はいはい、ありますけどもあれなんかまさしくそのなんていうの、運搬とか物流とかやってる人がその間になんていうんですか、寒い中飲むコーヒー、もうめちゃめちゃ甘い、練乳入ってるんですよコーヒーのくせしてっていう感じの
決まる感じですよね、
もうガン決まりですよね、糖分直入っていう感じだ、実際そういうなんていう運送仕事をしている人ってもう体がそういう風にできてるから、遊んでる最中とかとかでもちょっとコンビニ寄るわみたいな感じで、あのそれこそマックスコーヒー的に甘いやつガーッとかのチャージするんですよ、体にも悪いぞとか思うんだけどだそういう意味ではすごくリアル、
リアルだね、なんか、
うん、なんかすごい地続きだな、
でも最近とかだとちょっと海外とかを取り扱ってる雑貨とかその、とかで結構売ってると思う、
あ、ね、で韓国系のスーパーなん
て、売ってる、売ってる、
東京には全然いっぱいあるから、うん、
あります、
ね、そういうところで買えそうだけどね、
あとね、私この作品すごく好きだなと思うのは、そのいわゆるその環境の話、こういう人がいるっていうのももちろん魅力なんですけど、なんか若干主人公がこう労働者として目覚めていくところが好きで、なんか例えばその後輩で出てくる、ね、名前がね、あのジョンボム君、
ジョンボム君、
ジョンボム、
ジョンボム君がなんかもう要は家庭化した後にトイレも掃除しろみたいな、まあ時給発生するからみたいな、でもそうなんで、なんかこうこんな安い
時給、
そう超汚いですよトイレも、でこんな安い時給なのに ここまでなんかこき使われすぎみたいな、ジョンボム君寝て、確かになみたいな、でジョンボム君はやってられっかって言ってこき使いすぎだし、なんかお前そもそもケチなんだよみたいなので、こう喧嘩してやめちゃうんですけど、主人公はこれまで結構従順にね、なんか、いやムカつくなと思いながらも従順に働いたんだけど、なんか僕もやめますって言ったりと か、なんかそこも結構個人的にグッとくるポイントだったんですよね。
でね、ドラマチックはさはありますよね、この中に
ジョンボム君警察志願だからね、
そうそうそう
正義感に燃えちゃったんじゃない、
そうそう、意外とその、ね、おかしいだろう、なんかしがみつかなきゃって思って頑張るけど、意外とでも離れて違うところの方がいいかもみたいなの目線というか、その体験とかって確かにあるよなってことあるじゃないですか、そして辞めた先にあれあなたはっていう人と出会ったりとか
だ、現場変わったりすると結構違う、ルールが違うみたいなこと、後半からね少しずつ分かってくる、
そうそうそう、
ね、こんななんだ、ね、
それ比べねえと分かんねえもん、
分かんない、
どっちが条件いいとか悪いとかさ、
そうそうそう、次のところは女のオーナーさんでちょっと優しいんですよね、そのコーヒー無料で飲めるようにしてきたりとか、ちょっと親分肌、そうそうそう、みんなでご飯連れてってくれたりとか、ちょっといい人なんですよね、
でもまあ多分ね描かれてないけど、本当それこそ機械式ベルトコンベヤーもないところ、
そうだよ、人力
でね地獄っしょそれみたいなもっとすごいとこあるんだろうな、みたいな、
でさ、でさ、なんか俺このまま風邪気やってて漫画家に本当になれるのかなとか、あとはその 先輩だっけ、同級生だっけが、うんうん、もう同じくその夢だったデザイナーの仕事についてて、うんうん、
同級生の高校の時の流行が同じだった女の子
がいて、ね、女の子がして、うん、その子はそのデザイナーってやりたかった仕事についてるけど、うんうん、彼女は彼女で相当大変そうで、うん、なんか果たしてその夢を叶えてる、うん、先ってどうなのみたいなとこもなんかちゃんと入れて、なんかいいか、ね、絵もちゃんと入れてくるから、
う
ん、なんか人生って感じがして好きなんだよ、ね、なんか
俺もそこすげえいいなと思って、これイパダっていう主人公だけど、うん、その女の子がね、あのすごい久しぶりに会って、うん、飯食うんだっけ、
うん、
お茶飲むんだか忘れたけど、うん、そこでさ、パダがあの漫画をまだやっててよかったっていう、
うん、なんかね、うん、
ね本人はさ、もうデザインって言っても本当になんかこう、人からこき使われるようなブラックなところでしか仕事できなくて、うん、クリエイティブな仕事ではなくなっていく、うん、で
も寝てないとか言って
ます、ね、そうそう、それが人生でもあるじゃん、うん、なんかこうこれやりたいと思って勉強したけど慣れなくて、うん、でもちょっと違ったところでここで働くみたいな、うん、それも人生だけど、でも夢を追う人もいて、うん、そこになんかこう自分の思い乗せるみたいなところがある、うん、主人公はそういうちょっとだから、うん、なんつったらいいんだろうな、この稼ぎの仕事でいうと他の周りの人たちの方が大変な思いしてて、うん、ちょっとぼんやりしてるところもあるけれども、そこのところは担ってるっていう、うん、すげえいい作りだと、う
ん、結構その後の後日談とか書かれてますけど、みんなねちょっと思ってたのと違うけども、うん、それぞれ違う方針に進んだってこと書かれてるから、うん、まあ、そういうもんだよね、
本当それが人生
だ、ね、なんかさ、KGB さんがこれ選んでる可能性もあるけど、なんか韓国漫画、うん、ページ漫画って、うん、こういうなんか、はい、人生って感じの多くて好きだな
そうだね、でなんかさ、これ賞取ってんだよね、あの扉あの、ね、袖のところに書いてあるけど、うん、なんだっけ、2019年今の私たちの漫画賞っていうのを受賞してるっていうことで、
うん、
そういうところで評価されてるのもとてもいいんですけど、
あとその後半に出てくる正義感に燃えるジョンボム君は、
ジョンボム君ね、
漫画描いてんのって言って、漫画読むって、あ、ウェブ漫画読むウェブトゥーンだけ読むねみたいなやっぱ韓国浸透率すげえな、
やっぱ2000年以降はもうそういう流れになってるから、多分そういう時期なんだと思う、うん、
なるほどなるほど、もうそういうの入ってるのもちょっと面白かったですね。
で最後にこれだけいいですか、
うん、
なんかちょっとあの昨日韓国の、編集さんがスペースしてて話してて、なるほどなと思ったんですけど、その日本だとやっぱ恋愛要素入れろとか、
うん、
結構あるあるじゃないですか、
あるでしょうね、
でもなんか韓国の若いその人が言うにはですよ、うん、読者ユーザーって今ってもうその、うん、結構婚率もすごく韓国低いし、
う
ん、
そうね、
出産率も下がって低いし、うん、やっぱ恋愛しない意思としてみたいな人が、うん、若者がすごい増えてるから、
うん、
なんかその恋愛要素があるってことが結構ノイズに若い子はなってんじゃないかみたいな意見があって、うん、なんかまあロジックとしては納得できるじゃないですか、なんかその気持ちよくなりたいのに、うん、なんか自分が今嫌と思って避けてるものに入れられるのがノイズだから、うん、逆にその恋愛要素を入れない方がいいんじゃないかみたいな、
うんうん、正しいような気がする、
そうでしょで考えてもこれもこの風切って作品もあんまり恋愛要素ないってか、うん、無ですよね、
そうそう、だからその同級生だった女の子どうなんだろうって思うけれども、うん、すごいクールな演出を
するんだよね、そうなんですよ、なんかそこのなんか名優感っていうんですかね、うん、なんか女として見てない感じが私はすごく心地よかったんで、うんうん、なんかそういうやっぱそのなんだろうな、韓国独特のなんていうんですかね、こういうその恋愛要素あえて入れないというか、
うん、
戦略的に入れない、うんっていうのもなんかすごく肌に合うと思いながら、うん、あの読みましたっていう、だからそういうトレンドもあるらしいよっていう、
なるほどなるほど、
後半にねちょっとハグしようかって言って、うん、しねえよっていうシーンがあるんだけど、ここが入ることによってなんか同志感っていうの、うん、
そうそうそう、
その志を同じくするみたいな方向に行くのはちょっとすごく、
そうそうそう、
うん、
そうだよ、そうなんだよ
わかるわかる、その気持ちはすごくわかります、うん、
なんかぜひみんな見てくれ、うん、勝手に、あとこれね、映画化とかされたらねめっちゃいい、
あ、
原作ね、ただ映画化されたら絶対嫌なこといっぱい起こる、
嫌な感じになる、うん、
多分死人が出る
結構でも韓国の映画とかあって、うん、こう長距離ドライバーのきつい労働状況って結構よく出るじゃないです
か、うん、確かに、
その感じの嫌な感じが入ると
思う、なるほどね、
思ったより嫌なこと起こるね、韓国
映画、
想像する
映画ではそれを描くってこと、
そうそうそう絶対ある、でもいい映画になると思う
漫画で消されてる部分のなんか嫌な感じのディティールも入るよね、汚い感じ、そうそ
う、汚い感じ、
キムチの汁
が楽しみだな、なんかそういう映画にもなるんじゃないかなって、ちょっと見たいなと思います、
はい、よろしいですか、
はい、
はい、ということで、今回林さんのおすすめ作品ですね、イ・ジョンチョルさんのカデギ、物流倉庫でミックスコーヒーをがぶ飲みしながら働いた話を取り上げました。次回ですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次回は私美咲が春あかね高校定時制夜間部という平息さんが書かれて角川書店から出ている作品を紹介します。
はい、次回その作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
ただと
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。